こんにちは、小川です。
寺本です。
今日からですね、レスポンスラジオということで、
はい、
なんていうんですかね、
ほいほい
何の話まあ真面目にね、こうなんていうかな、メルマガで、マーケティングのを学んでもらうだけじゃなく、うん、こういった、雑談を通してですね、うんうん、まあ、ちょっとしたマーケティングのヒントみたいな話ができれば楽しいんじゃないかと。
それは素晴らしいです
何そのテンション何そのテン
ションキャラ設定よね。
キャラ設定、
キャラ設定、ちょっとどっち行こうかなみたいな。
なるほど。
この間ね、
ちょっと手探りで
手探りで、そうそう、ちょっとキャラを今いろいろ掴んでやってるんで、次回は違うパターンでいきますけど、時代劇キャラでいきますけど、この間セミナーを東京でやったんですけど、そこに来てた、まあ、コンサル講座と木岡さんの、うん、僕のコピーライティングの講座で、うん、合同懇親会っていうのをやったんですよね。
そ、合コンじゃなくて
合同、あ、略すと合コンなんですけど合同懇親会、
ま
あ、
真面目な
懇親会、真面目な懇親会ですで、それで僕 の12週間コピーライティング実践プログラムっていう商品を買ってくれた方が結構いっぱいいらっしゃったんですよね。
何割ぐらい
と、何割ぐらいでしょうね。僕に声かけてくれた人は買いました買いましたっていう感じだったので、懇親会はだから5、60人ぐらいいったんです
よ。そんないたの。
うん、2つで合同だったんでね、20人、25人ずつぐらいかな、はい、50人ぐらいいたんですよ。で、まあ、その商品を買ってくれた方が、まあ、そのコピーの商品はオーディオコンテンツなんですよ、メインがね。で、やっぱすごい内容はいいと、うん、で、すごい褒めてくれた人がいて、なんか農業をやってる人がいたんですよ、
ね、農業、
農業やってる人がいて、で、実家の農家ですね。
農家がダイレクトレスポンス。
そうですよ、そうですよ。
謎だね。
そうですねで、まあ、話聞いてると、うん、まあ、その農家なんですけど、その仕入れ先開拓とかやっぱしていかないといけないと、いうので、テレアポずっとやってたんですよ。
農家がテレアポやってんの。
テレアポっていうんですか、
ね、すごいな。
電話営業っていうんですか、電話でこう仕入れしてくれませんかみたいな、やってたんですけど、でそこで、まあ、その息子さんか2代目の社長かが、うん、農作業をしながら、まあ、あまり危なくない時にこう僕のそれを聞いて農業をしながらそのコピーライティングを勉強してくれてたんですよ。
それなかなかない風景だ
でそこで学んだそのコピーのノウハウを、うん、その農家の仕入れ先開拓のテレアポスクリプトに応用したんですって。
はいはいはいはい、はい、
なら、
は
いはい、めっちゃ取れるようになったって言って報告してくれて、
すごい
すごいじゃないですか。でやったと思ったらその方に、でも声が暗いと言われまして、
それ前も言われてた、
そう前も言われててそうかと、僕声暗いかと、それいいんですけどよくないんですけど、まあ、改良していきたいと思ってるからという意味で今日ちょっとこんな感じでいきました。
あ、なるほど、
はい、っていうの長い
下りが
はい、はい、そうですね、
なるほどなるほどね。
そう、
前も言われてたよね。
前も言われてましたね。はい、言われてましたね。
最近テンションが、そんな声がみたいな。
そうそうそうそう。そう。
なんであれ暗くなるんだ。一人で撮ってるからね。
一人で撮ってるっていうのもありますね。あと夜とか撮ってたりとか、まあ、そうなんですよ。椅子に座って撮ったりするとすごい暗くなって
ます。
だから立たないためですね。だからそれを言われて指摘されて自分の聞いたらまあ確かに暗いんですよね。でその懇親会のお客さんにも朝からちょっと聞くのは辛いみたいな
これちょっと取り直さなかったみたいな、はい、思ってるんですけど。
BGM 入れればいいんじゃない。
あ、バックにね。
そうそう、ロック系の、
ロック、あ、を聞きながら喋るってことですよね。
いや、ロック系、今入ってるオーディオにバックに、
あ、バックにずっと薄く流しとくみたいな。
薄く流すから随分違うんじゃないか。
あ、
でも俺ね、俺もね、暗いから声暗いからね、やるんだけど、やる前にやっぱロック系とか聞くよね。
あ、
そうするとやっぱテンション上がってちょっと明るくなるんだよね。
そう、一時期僕もそれやってました。オーディオビデオコンテンツかなんか作るときに爆音で耳に入れて、オフスプリング入れて、
ああ、来るね
やってましたね。
声でかくなるからね。
そうそうそうそう、そう、北岡さんに教えてもらったんですよ。北岡さんにどうしたら明るく喋れるかって聞いたら声を張れって言われたんですよ。
俺無理やわ
な。声張れば結構、まあ、今ちょっと張り目に喋ってるんですけど、これで暗いって言われたらもう八方塞がる感じですね。はい、暗いとかうざいとかね、張り切りすぎとかそういうの言われると本当に暗くなります。
リちゃんじゃないから大丈夫です。
大丈夫ですか。
レスポンスの読者の皆さんは、
はい、
質がいいん
で。そうですね。
張り切りすぎだとか言わない。
言わないですか。多分これちょっと頑張っていきたいと思っております。
でも次回キャラ変わるんでしょ。
次回はい。何キャラでしたっけ。時代的キャラ。
時代的キャラ変わるんでしょ。
時代的キャラってどんなの。
お前それハードル上げすぎ。
はい。普通に行きます。普通に。
普通に行きましょう。
はい。普通に行きます。
何の話だったっけ。時代劇じゃなくて何だっけ。
はい、
違うじゃん。農家の話だ。
農家の話だ。まあその人はそうですよね。
もうそれはやっぱりそういうのってあのコピーっていうと、
うん、
あの最近よく言ってるさ、
うん、
文章術だと思うじゃん。
コピーライティングっていう、ね、なんかこう単語が
そう、
うん、文章術な感じしますよね。
あれは良くないよね、
うん。
文章術じゃないからね。
文章術じゃないですね。
うん、基本的にはあれは営業術だから。
うん、
やっぱりその電話営業に使ったところは大正解ですね。
大正解ですね。
もうまさにその通りみたいな。コピーライティングっていうのはね、言葉的になんかどうしてもね、糸井さんとかね、うん、そういう方に行っちゃうね、うん、文字系のなんかね、
うん、
まあ文字なんだけどもアウトプットとしては、はい、でも基本は営業だからね。
営業ですね、うん。まあ、セールスレターとかもちろんそうですけど、こう、まあ、メルマガとかそういうのも全部そうだし、ビデオとか、セミナーとかも全部そうかなと思ってる。
そうそうそうそう、
うん、
結局そのなんていうかな、こういわゆるなんていうかな、インフォメーションアーキテクチャーというか、こう情報の構成の仕方だよね、
うんうんうん、
情報の構成の仕方をなんかこういうパターンにするとなぜか書いたかなみたいなね、
うんうん
うん、多分そういうことだと思うんだけど、
うん、
コピーっていうかね、
うん、
ちょっと誤解を生んじゃう。
なんか狭いく捉えますよね、
う
ん、
そうそうそうそ
う、
う
ん、
よくないよね、
はい。
で、今日のテーマは
今日のテーマは今のイントロだったわけです。
今のイントロ
そういえば小川さん、この間誕生日でしたよね。
おー、来たね、
はい、おめでとうございます。
ありがとうございます。そうそうそう、25日に36歳になりまして、
うん、おめでとうございます。
ありがとうございます。36って厄年なのかね。違うの。
いや、そうです。
なんだ
よね、はい、
厄年って何なの。
知らないです。悪いことが
起きるみたいな。
起きるから神社に行かないといけないんじゃないですか。
あ、そうなの。
なんかお祓いしてもらわないといけないです。多分。
あ、そうなの。
はい。多分同じぐらいの知識で今喋ってるんで、うん、全く何の参考にもならないと思います。
発展性ないよ。
はい。多分聞いててやきもきされると思いますんで。
あ、なんかいや分かんない、このコメントでね、くれるかもしれない
です。あ、本当ですか。
厄年っていうのはね、こういうことなんだと。
うん。
ウィキペディアで調べてくれ
る。コピペで。
コピ
ペで教えてくれると。
そうそうそう、で誕生日になってね、
うん、
まあ、だからってこれといって何もないんだけど、
うん、
普通にね、俺前日にねスクールだったよね。
ビジネススクール。
そうそう、ビジネススクールのアドバンスやって、はい、3連休の真ん中でアドバンスやっちゃったんだけど、ね、それで疲れ切っててね、特に何もなく。
ああ、そうなんですか。奥さんとか言われてくれなかったんですか。
まあ、そうそう、あの結婚記念日が同じだよ。そうそうそうそう。
ああ、
分かりやすいよ、
ね、忘れそうですからね。
そうそうそうそう結婚記念日が同じ で、
うん、
で記念日だからなんか内容的な
逆に
そのリクエストは、
うん、はい、
なんだけど、
うん、どっか食事に行ったりしたんですか。
いやー、まあ子供いるからね。
何歳と何歳でしたっけ。
まあね、こう下の子は、上の子が3歳まで、
うん、
俺の誕生日と1週間違いなんだけど、3歳になって、
うん、
下の子が1歳半かな、
うんうんうん、
だからもううるさい盛りだから。
下はじゃあうちと近いかもしれない。
そうそうそう、だからまあどっか預けたりしないといけないけども、
うんうんうん、
で、まあ預けていくのもいいかなと思ったんだけど、
うん、
でもちょっと疲労困憊で
セミナー終わりで。
そうそうそう
そ
う、
そうか、前日セミナーで翌日結婚記念日で。
そうそうそうそう、でその前もその木金水木か水木東京セミナーで大阪帰ってきて土曜にセミナーだったから、
うん、
もうねちょっと死んでて、
うんうんうん、
しかも土日沖縄行ってたから。
あ、そうなんですか、
うん、
いや、じゃあセミナー帰り直そのまま沖縄行
って。そうそうそう、いやいや違う違う違う、ね、その
前、あ、その前の週、
うん、沖縄行って大阪来て東京行ってセミナーして大阪来てセミナーしてみたいな
ん
で、
うん、
勘弁してくれみたいな状態で、
はい、
何もなかったんだけど、なんでしょうね、 前日がね、増田さんも誕生日だったらしくて。
増田拓夫さんですか。
そうそうそう、サンディスモスコピーみたいなね、生態の。
はい。はい、
まあ、あの人と、中谷さん。
中谷さん。はい、
ビデオ出てもらった、インタビュー、はい、ビデオ出てもらった。
あのウェブ制作会社の方ですね。そうそうそうそう、はい。
人と3人で飯食いに行って、はい、
うん、
焼肉を食って、
うん、
終わったみたいな。いつもの
いつも
見習いと変わらずみたいな、
うん、残念な感じです。
残念な感じ。
そうか。で、結婚記念日は何かプレゼントを何あげたんですか。
まあ、その話は話にしとこうか。
そうそう。それやめときましょうか。
はい、まあ、誕生日といえばね、まあ俺の誕生日の話がどうでもいいんだけど、
はい、
誕生日といえばですよ、
うん、
昔は結構ほら、誕生日セールみたいなのがやってたじゃん。
ああ、今日誕生日だから商品割引しますみたいな。
なんかマーケティングのキャンペーンで誕生日でなんだらかんだらっていうのね、
うん、
よくやってたけど、
うん、
最近やってないよね。
最近そうですね、あんまやってないですね。
最近まあうちもやってないけど、あんまり他でもやってるとこってないよね。
そうです ね、
ね、
うんうん、
なんでやらないんだ。
私もやってないですもんね。
いや、まあ、昔やってた
じゃん。昔やってましたけど、
ね、多分スケジュールの関係とかいろいろ。
そうですね。
結構さ、あのキャンペーンっていうか、まあイベント、
うんうん、
っていうのは、あのまあそれなりに反応取れるじゃん。
そうなんですよね。なんかこう売り手のパーソナルなイベントに引っ掛けたそのセールとかってすごい反応取れますよね。ね、なんか他の、なんていうかな、一般的なイベント、クリスマスとか、なんでしょう、バレンタインとか、そういうイベントってどこの会社も同じタイミングで、まあ、同じような感じでやるけど、
うんうんうん、
そういうパーソナルなやつっていうのは自社しかできないから、すごいこうなんか面白いですよね。
うん、それやっぱりね、こうやっぱパーソナリティが出るというのはすごくいいことだと思うよね。
うん、
なんかね、まあ、なんか分かんないけど、俺感覚的な話なんだけど、うん、なんかみんなあれだよね、こうパーソナリティ出すのをこう恐れているというか、
うん、
なんていうか、出さない方がいいんじゃないかなって思ってる、
うん、
ね、
うん、
コーポレートというか、企業した方がかっこいいというか、
うん、
いいんじゃないかなって思ってる人多いような気がするんだけど、
うん、なんかこう、なんていうんでしょうね、結構真面目ですよね、みんな、
うん、
ね、真面目な感じがします。
なんかそういうの出しちゃいけないんじゃないかみたいな、
うんうん、
でもそれって全く実は逆で、
うん、
むしろ出した方がその人に愛着感じるし、
うん、
なんていうかな、企業になるのは早いと思うんだよね。
うん、というと、
なんていうかな、こう企業になりたいからじゃん。企業、こうは、なんていうかな、個人事業主と企業と、
はい、
とも分かれ目があるじゃん。
うん、
ね、で、企業ってまあコーポレートみたいな感じ、うん、
IBM みたいな。
そうそうそうそう。でやっぱりこう会社みたいな、
はい、
にこうなりたがるじゃん。
うんうんうん、
それって結構早い段階であんまりやめた方がいいんじゃないかなと僕は思っていまして、
うん、
やっぱ早い段階ではパーソナリティ打ってた方が全然いいし、
うん、
やっぱりなんだかんだ言って人間関係で仕事するじゃん。
うん、
結構そういう企業してるところもよく聞いてみると、なんか営業担当者のパーソナリティで売れてたりとかするのは多いわけよね。
うんう
ん、やっぱ人間その企業に対して愛着は感じないからね。
うん、
やっぱ人間は人間に対して愛着感じるし、
うん、
スタバのね、
うん、
ファンになった、
うん、
一番最初のきっかけっていうのは何かっていうと、
うん、
最初のきっかけはね、ハワード・シュルツなんだよね。
おの、なんか本から読んだんですか。
そうそうそう、ハワード・シュルツのスターバックス成功物語っていう本があるんだけど、なんか小売業にとってすごい名著らしいの、
うん、
まあ素晴らしい本だけど、
うん、
その時にやっぱその彼の哲学みたいなのがいろいろ書いてあるわけですよ。
うん、
それ読んですごく感動して、
うんうん、
なんていうかな、ファン、なんかもうちょっと他とは違う存在になったよね。
うん、
スタバのまあ成長していって、まあ、どういう苦労があってとかで、やっぱ苦労した人間だからみたいなっていうのがいろいろあって、
うん、
でもう一つは、
うん、
こうダンキネズのイベント行ってた時に、
うん、
イベントの休み時間に、うん、まあ、コーヒーが出てるわけね。
うん、
でそのコーヒーの匂いがね、
うん、
染みついて、
うん、
なんかいい思い出になってるみたいなね、
お
っていうのはね、 まあまあ それはあんま関係ないんだけど、
うん、
やっぱりこうね、そういう一人の人間のなんかこう感覚というか、うん、愛着を感じるというか、
うん、
そういうところから、
うん、
だんだんとそれがこう、うん、企業とかブランドのね、うん、なんていうみたいな感じだと思うから、うん、最初から企業とかブランドだって無理じゃないかなと思う、ね、うん、特に小さい会社だと思
う、うん、まあ人から買いたいって感じしますからね、うん、
そうだね、
うん、なんか会社から買うって感じじゃないですね、
会社どんだけ良くてもさ、うん、人がさ、あれだったらさ会社もなんか外面はいいけどみたいな、
ね、
うん、な感じになるもんね、
うん、
だからあれですね、今日の教訓としては、
はい、
パーソナリティを出せと、
パーソナリティ出せと、
ね、ビビるなと、
うん、
企業になっちゃダメだということ
ね、うん、僕のね、あのパートナーの人でちょっと面白い人がいて、うん、あのずっと社長がずっとメルマガ自分のパーソナリティで書いてたんですよね、
うんうん、
でその反応がすごい良かったん で、
うんうん、
で最近かな 3,4 年前からずっとそのメルマガ続いてて、で面白いなと思って見てて、でこの間半年ぐらい前に久しぶりに会ったんですよ、その社長に、うん、で面白いですよね相変わらずっていう話したら、もう全何も書いてないんです僕はとかって言ってて、何をしてるかっていうと、その会社の部下の人がその社長のパーソナリティ引き継いでやってるんですね、
それ超いい、
はい、
それ超いいじゃん、
そうそうそうそうそう、
何の業界って、
それはまあ企業支援とかそういう業界
ですね、それすごいね、
うん、
それだって気づかなかったの、
全然気づかなくて、
その部下すごいね、
その部下すごいですよその部下すごいですよ、それはあのあれですね、うちで開催したあのリストブランディングコースの、まあ1回目かな、2、3年前にやってる、3、4年前かに来てくれてた人なんですけど、それを引き継いでやってました、うん、
それナイスアイデアだね、
それすごいですよね、だ社長を売り込むのはもう社員全員でやるみたいな、そんな感じですよね、
パソコンいっぱい立ってたんだよね、
そうですね
最近うちがやってる大町、はい、
登場人物が多すぎるみたいな、
うん、え、何なんだっけ、そうそうそう、
パーソナリティを立てましょう、
立ちましょうというところで、うん、そろそろ時間が、はい、結構喋ってますけど出てきましたので、まあとりあえずこんな感じで、マーケティングのヒントとかね、のをやっていけたらいいかなと思ってるんですけども、皆さんはとりあえずフィードバックをいただいて、
はい、はい、ぜひお願いします、
うん、まあしょうがない話するなとかね、
うん、
いろいろあると思うんだけどこんな話増やしてほしい、あ、次回ね、次回以降取り上げてほしいテーマとかあれば、ね、ぜひぜひ教えてください、それについて熱い議論を、はい、
そうですね、
会議室で、
はい、お題があればそれについて喋るっていうのがねできますんで、
じゃあとりあえず第1回目はこんな感じで、では皆さんから何でしょう、ご意見ご感想、それからこんなテーマで喋ってくれとか、あるいは質問、などなどお待ちしてますので、また来週お会いしましょう、さよなら、
さよなら。